どうもこんばんは、スーです。今回は第1回の続きに収録した幻の音源です。そうなんです、実は第1回の収録の後にもう1本収録していたんですね。3年間お蔵入りになっていたんですが、今聞き返してみると意外に悪くなかったので配信することにしました。実は話してる内容は今とあんまり変わっていないんですけどね。
3、2、1。私そういえばあれが聞きたい。
何ですか？
あの、行った国の中で、うん、ここは一っとけ的なご飯の場所。
ああ、はいはいはい。
ここは美味しかったよとか。
はいはいはいはい。
お店的な。
その名前まで分からんね。
うん。
まあざっくりでも分かるじゃないですか。みんなこう探してみたいな。
じゃあそれで行こうかな。
行こうかな。
行きますか。
行きますか。
分かんない。
これ今撮ってる？
今撮ってる撮ってる。
撮ってるんだ。
うん、普通に撮ってる感じで。
じゃあどうですか皆さん。今までこういろいろ行ってみて美味しかった店とかあります？
私バリに行ったら絶対行くお店があって、ほうほう、お店というか屋台なんだけど。
屋台、
うん、なんか
屋台のことなんて言うんだっけ、
インドネシア語で、
うん、あるでしょ。
なんだっけ、
私初めて行った海外がバリ島なの。
ああ、
うん、だからすごく思い出深い、うん、
バリ島は
初めね、もうそこ以外喧嘩になるんじゃないかと思った
ぐら
い。
バリ島はそんな魅力がある。
よかったな。
うん、なんだっけ屋台、
まあいいか、
まあ名前思い出さなくて何食べたかとか、う
ん、なんか、まあ、本当にちっちゃい屋台で、
うん、クタの
クタの、
うん、
クタスクエアってなんかロータリーみたいなところがあって有名な、
バリのこう中心街みたいなね。
そう
にぎわってる
ところだね。にぎわってるところのなんか端っこで、まあ、屋台がこう 3,4 軒並んでて、
うん、
でそこの屋台が毎年行くたびにこう出すものが変わってて、
う
ん、割と節操がない感じでナシゴレンを出してみたり、
うん、
あのミークワって言ってラーメンみたいな、
ミーゴレンじゃなくて、
ミーゴレンじゃなくて、なんかあのスープ系の本当ラーメンみたいなのを出してみたり、うん、かと思うとなんかあのそのミゴレンもでも出た時もある、
うん、
毎年こう変わって、でメニューがないから、
ほうほう、
え去年作ってくれたからミゴレン作ってって言うと分かったよみたいな感じで、う
ん、それちゃんと経営者も一緒で
同じで、まあ、本当にお父さんとお母さんがやってる系な、
アジアでよくあるのが、
うん、
しょっちゅう経営者変わる店みたいな、それで味とか出すってるものが違うみたいなケースがあるんですけど、
じゃなくてそこはもう一貫して、うん、もう本当にこうパパとママがやってる手なんだけれども出すものは変わるみたいな、
気まぐれで、
あのそう
そのパパとママの中のブームが
ブームが
ある感じ
で、そう、
でもナシゴレンは美味しいよ、
うん、美味しい、
絶対日本人なら好きだと思う。
お米だしね、
うん、
チャーハン的なもの、
チャーハン的なもの
でしょ、
ちょっと赤い感じの、
ミーゴレンとナシゴレンみたいな、
そう
ナシゴレンみたいな、
ナ
シレンと
ナシがご飯、インドネシアでインドネシア語でご飯、
ご飯、
うん、
でゴレンが炒める、
炒める、
うん、そうそうそう、
米を炒めるか麺を炒めるかみたいな、
そういうこと、
でも私サテも好き、
サテ、
うん、焼き鳥ね、
焼き鳥大好き、
あの焼き鳥ね、
ピーナッツ、
そう
味みたいなソース、
あのタイのサテよりもバリのサテのが美味しいと、
うん、
私
は
違う味付けが、サテってだってマレーシアとかにも確か、
あそうだ ね,
ね, あ, ねあって、うん、でもバリ島のが私は一番好き。
あの甘い感じのソースがね。
ね、なんか多分名古屋人だからかな。
あ、そうね。
若干五平餅チックな味。
そうね。
名古屋人甘いの好きだよね。
甘くて辛い感じ。
何が美味しいって、名古屋飯美味しいね。
名古屋飯は美味しい。
なるほどね。あ、名古屋飯に近い料理といえば、
うん、
北京ダックって意外と名古屋飯のテイストがあるんですよ。
甘辛い感じ。
甘辛い。甜麺醤っていう、ちょっと若干甘い、
味噌、
あの、麦から作るんで、名古屋の八丁味噌は米豆からですけど、うん、麦味噌で麦から作る味噌なんですよ。
甜麺醤って。麦なんだ。
そうそうそう。
知らなかった。
で、若干甘みをつけてる味噌で、北京ダックとかの味噌って、甜麺醤、ちょっと甘い味噌なんで。
うん
なんじゃないけど餃子の皮みたいなのに薄く切った
美味しそう
北京ダックの皮を乗せて、うん、
パリパリ
とこう、ね、ネギ白髪ネギみたいな
食べたくなってきたね。
そう
じゃあ今度スーさんのおごりで、
はい、
北京ダックは高いので
そう高いのであでも 北京に行ったら安いんですよ。フライドチキンより安いよ。
え、そう。
日本で買うフライドチキンよりも安く、うん、北京ダックが食べれる。
あれ、そもそも北京ダックは何、うん、
ダック、まあアヒルね。
アヒル、
アヒルを表面こうなんか飴状のものとか塗りながらこんがりと
焼く感じ。
焼いて、
あれってその特定の地域で育てられないと
北京ダックにならない。
うん、名古屋コーチみたいな。
そこまではよく知らないけど、でも北京ダック的な料理っていうのは あちこちにあったりとかするし、うん、北京ダック的なダックを、はい、特に日本人にとって。うん、まあ、北京ダックが一番有名であると。
そうね。
ああ、じゃあ北京ダックじゃないああいう料理もいっぱいあるってこと。
だから南京の方でも、うん、あの
名前が違うの？ダックの料
理が南京ダック。
南京ダック。本当に。
全然適当に言ってますけど、いやなんかあっちの方でも食べるみたいだし、うん、
で
まあ北京がやっぱなんだかんだ一番有名ではあるんですよ。
そうだね、よく聞くね。そうそうそう、一番。
全取得という全すべての全に。うん、呪楽台って言っても分かるかな。
授業の授、
集まる、皆が集まるっていう意味の授、
うん、
という字と徳、徳があるねっていう、人徳があるねっていう徳、主演住だっていうんですけど、
うんうん、
あのそこの店の北京ダックが一番有名なんです。
あ、店の名前ですか。
店の名前、名前で、ね、
それも連れてってもらいたいね。
ああ、もうツアー行く、うん、やるかね、ツアー
中国ツアー。
中国ツアー。
え、どこでしたっけ、それ。
たびたびカフェの。それ北京。
あ、それ北京。
ええ、チュエンジューダー。
北京、
ええ。
ベイジン。
ベイジンでございます。あ、よくご存知。
ベイジン首都でしょ。
そうです、首都です。
おー、
う
ん、
あ、首都なんだ。
よかった。
まあ、時代によって違うからね。
え、首都が。
そうなんだ。
え、中国ってそうなんですか。
時代によって全然違いますよ。
え、例えば
洛陽であったりとか、長安だ、あの、都だったりとかしたことも。
へー、それは なんで、
それはあの王朝がいろいろ変わって、うん、その根拠地がどこみたいな。
じゃあそのベイジンの歴史ってどれぐらいなんですか。
ベイジンの歴史はね、まあマニアックな話になるけれども
、うん、あ、来たねこれ、
あの元の時代という、う
ん、ああ元、元号、
元号、元号、攻めてきた、攻めてきた
元
時に、当時大都という名前で、大きい都という名前で、うん、前で、うんうんうん、北京が首都になったんですよ、うん。でその後の明の時代っていうのはもともと南の方から起こってきた王朝なので、
う
ん、最初南京が首都だったんですよ、うん、南京が首都だったんだけれども、その初代の皇帝の人の息子四男だったかな、
うん、
四男が北京の方に派遣されて、
うん、
で南京の都の方は初代の皇帝の孫、長男が早く死んだので孫が皇帝になったんですよ。で四なんだけれども北京という重要な場所を押さえてて、
うん、
有能で力のあるおじさん、孫に出すおじさんが反乱を起こすんです。その南京とか攻め落として孫とかやっつけちゃって、うん、その人が皇帝になるんですね。
それ誰です。
それが永楽帝という。
あ、聞いたことありますね。
聞いたことある、あの、うん、まあ、明の時代で一番有名な皇帝なんですけど、うん、その人がまあ元々いたのが北京なので、
うん、
明の王朝って最初南京が都だったのが、うん、そのまあ三奪というか、まあ謀反によって攻め滅ぼした正当な血筋のをやっつけた後は北京に都が移るんです。
へー、うん、スーさんはそういうなんか中国の歴史とか好きで中国行っちゃったの。
もともと
なんで中国に行ったのかなと思って気になってた。
もともと大学の時に専門に勉強してたのが古美術だったんで、
古美術ね。
そう、美術系だったんですよ、
うん、
まあ、東洋美術的なことをやってて、ゼミの学生で、
うん、
中国の本土の人とか台湾の人とか、
あ、留学生で、
留学生がいて、その台湾の人と仲良くなって、うん、一緒に台湾帰るときに一緒についていくよ、
うん、
そうなの、うん、飯でも、そうそう、飯でも一緒に。で、あのそれが大学の卒業旅行も兼ねてて、
うん、
もう友達の何人かと、
うん、
全員で4人なんですけど、うん、4人で
行っちゃえ、
そうそう、留学生の友人だった人と一緒に台湾に行きますみたいな感じで行ったのが最初初海外、
うん、あ、そうなん、じゃあ台湾、
台湾
が初海外。モンスターと一緒じゃない。え、モンスターも、モンスター違ったっけ。台湾じゃないか、
わかんない
、まあまあ、アジアだったなっていう気がする、うん、
台湾は一番やっぱ身近だと思うので、
一番、ね、
大学生の資金が低いし、なおかつまあ知り合いもいるしみたいな、
あ、でもそれは楽しそう、
楽しいでしょ、
うん、
いやでね、 その人の連れていく店がもう本当に美味しかった。
あら、
全部が全部美味しかった
んですよ。でも台湾で外れたことが
一回
もない。
いや、ないね、うん、
本当に思いますね。台湾の飯に外れなしですね。
もうだって本当にフラッて入ってもうまい、うんうん、
屋台の店でもうまい、
美味しい、うん、
みたいな。でそのしかも地元をよく知っている、
完璧
完璧ですよ、
うん、
で最初に連れて行かれたのが8家族、この人8家族だったんですよ。台湾 の客、お客さんの客に家と書いて、
あ、うん、あれ
八家と言うんですけど、
それどういう意味です？
中国の少数民族で八家族っていう
民族、あの数民族がいるんだ。
福建省でほらよく丸い、パッと見こう丸いお城みたいな、うん、円形の、上から見ると円形になってるお城みたいな、
うん、あれって王族とは違うんですか？
違うんです。
あ、違うんだ、
うんうん、で少数民族でどっちかというと迫害される側だったので、うん、特殊な民族だったので、城壁みたいな、ああいう、
あ、守るために、
守るためにああいう家を作ってるんですけど、でそういう人で割と華僑としていろんなところに住んでる人が多いんですよ、うん、で割と商売熱心だったりとか、うん、結構いろいろ各地にいるんですけど、うん、その人たまたまだからもともと先祖は福建省にいて、
うん、
で途中でこう台湾の方に移住してきた人の子孫だったんですよ、
うん、
でその八華料理の店に最初に連れてってもらって、
うん、
まずねその時にねちょうど春節ってわかります？
聞いたことある。
旧正月の正月なんです、
うんうん、爆竹バンバン鳴らす。
そうそうそう、うん、日本にとっての元旦1月1日で、中華圏っていうのは陰暦、太陰暦、
うん、
太陽暦に対して太陰暦、
うん、
でまあ、あのすごく重視してるんですけど、
2月ぐらいですよね。そうそう、大体日本でいう
太陰暦なんで、
うん、
あの年によって違うんですけど、大体1月の末から2月の初めにかけてぐらいなんですよ。
その時に私航空券を取って、それもすごく高かった。
あ、そう、あの華僑系の人とかをみんな買うから、
ね、動くんだね。
そうそうそう、
だけど向こうはこうお正月だから店もやってなくて、
うん、そうそうそう大事。そうで建築現場とかも人いなくなっちゃうから、こう出稼ぎに来てる人とかがみんな地方に帰っちゃう、1ヶ月ぐらい帰っちゃって、で建築現場とかある意味もう街の機能が若干麻痺するぐらいの影響力を持ってるんですね、うん、っていう時期でに行ったんですよ、
うん、
で春節なんで皆さんこう賑やかに食べてるんですね。
あ、
おそらく8家族の近所の8家族のなんか家族みたいな、3世代家族みたいなのが大きな円卓を囲んで、ずらーっとその美味しそうな料理を円卓
の上に、あの丸いので
くるくる回して、そうそう、
そう
回す感じの円卓の上に、
美味しそうだな、それ。
大量料理を乗せて、おじいちゃんおばあちゃんとかとお父さんお母さんと、若干こう不良っぽいヤンキーっぽい息子とか、
いるんだ、
ちっちゃい、
いるんだ、
若干ヤンキーっぽい、ちょっとやんちゃな感じのお兄ちゃんとが、まあ可愛らしい感じの妹的なのとかが、10人ぐらいでこう、あの円卓を囲んで、もうにぎやか楽しそうにこう、もうその雰囲気だけでも飯うまいでしょ。
間違いない。
雰囲気はね、そうそう、大事だね。
そうそうそうそう、
大事。
その雰囲気の中でいろいろ出てくる、うん、定番の青菜の炒め物とか、
和ボ
ナス的なものとか、
あ
の川エビのをザッと素揚げにしたような、
美味しい
小魚とか川エビとか、うん、すごい高温、ものすごい高温で、う
ん、カリッと
カリッと素揚げにしたようなとか、うん、冬瓜のスープとか、生まれて初めて海外に初日に、ああ、
それが初めての海外だった。
そうそう
そ
う、
それは多分やみつきになる。
そうそうそう、
そこから話が戻るけど、
うんうん、
まあ、中国、
中国、中華圏、
中華
圏、まあ、中華圏に今興味を、面白いなぁと思って、でまあ若干あの時間を経て就職したりとかして、
あ、じゃあ大人になってから行ったんですね。大学生の時じゃなくて、
あの最初に行ったのが大学生の卒業旅行として、
うん、でも本当に留学ってなったのは、
そうそう、その約10年後ぐらい。
10年後、
うん、10年後、
そうそうそう、
すごい。そこに至るまでの経緯が聞きたい、留学に至るっていう
仕事をしてます。で、まあ、
でも思いがあったんだね、心の中にね。
そうかもしれない、どっか残ってた
ん
です
よ、うん、
その後もずっとあの中華好きだったし、
うん、
まあ10年後に、まあ、たまたまその時仕事辞めてどうしようかなみたいな、
うん、あ、そうなの、行くために辞めたんじゃないんだ。
あ、違うね。違うね。
すごい、卵が先か鶏が先かみたいになっちゃった。
私結構行くためにやめるもんね。
あね、あ、自由だよね、そこは。
自由だから
ね。
そこはもうちょっと若干タイプが違うけれども。
あ、そうか。
で、まあ、なんかいろいろ失業みたいな感じに、一旦まあ、なりましたと。でどうしようかなと思ってて。で、たまたまその時に、上海の方にまあ留学してる友達がいて、で、広州、広い広州、南の方の広州の方に、で、ある日系企業で駐在員として派遣されてて働いてるやつがいたんですよ。たまたま友達が中国の2カ所ぐらいにこういる。
あ、じゃあ行くしかないよと。
行くしかないよ。暇もあるし、まあ、金もそこそこ、
まあ、まあ働いて
持ってますよと、大人ですよということで、まあ、1ヶ月ぐらいやったらいいでしょってことで、そこをまあ軸にして、
うん、あれ1ヶ月の予定が、
いや1ヶ月です、1ヶ月、まあ、それまず、
あ、まず初め1ヶ月行ったんだ。
そうそうそう、あの最初上海に行って、うんうん、その周りの杭の広州というふうに呼ばれている湖のある綺麗な町があるんですよ、広州とか蘇州、運河の町とか、うん、で、まあ、深圳とか香港とかブラブラ、うんしながら
つつ、
そうそう、うん、上海に戻ってきてみたいな感じで1ヶ月ぐらいブラブラしてたんですけど、うん、あ、これ楽しいなと。
おお、そこからね。
そうそうそう、
じゃあ住むしかないなと。
そうそうそう、留学してるやつも楽しそうだし、
うん、
働いてるやつも苦労してるけどそれなりになんかやりがいもありそうな感じで頑張っていると、うんうんうん、で、まあ、1ヶ月間ぐらいいろいろ旅行してみたけれども意外と楽しいぞと、
うん、
思ってたよりもみんな優しいし、
なんかね
怒ってるイメージがね、うん、中国の人は、
まあ、今のご時世ではこんな感じですけれども、うんうん、それは2003年当時だったんですけど、うんうん、田舎に行ったりとかするとね、天台山っていう滋賀県に
日本の、
そうそう、
うん、天台
山その大元になってる天台山っていうところにも立ち寄ったりとかしたんですけど、それはもう当時割と田舎で、そこが結構覚えてて、みんな優しいんですよ。
へ、
で、街に当時宿が一つか二つしかぐらいない、
うん、
なかったんですね、うんうん、でもそのうちの一本の宿に行くと日本人かよみたいな、
あんま行かないんだ日本人が、
あの天台宗の本当のその延暦寺とかの人が表敬訪問、
うん、
大元だっていうのに表敬訪問して石碑とか立ってたりとかするんですけど、それぐらいで、それ以外の日本人はよっぽどの物好きじゃない限り
観光客的な感じはいない、
行かない感じですね。当時筆談では若干喋れたんで、
あ、
いろいろ喋ったりとかして
漢字を書くみたいな、
そうそうそう、漢字を書いて、うん、第二外国語で多少勉強してたんで
中国語
書けるんですよ、うん、ある程度は必要最低限ぐらい喋ってたりとかして、で、言っちゃうと昔ちょっとあの古美術に関わる仕事してましたみたいなことを、あの、言うと、そうかと、俺の親父古美術骨董好きでいっぱい集めてるんだよねみたいな、見に行くかっておじさんが、宿のおじさんが言って、でバイクの後ろにこう乗っけられて、もうなんかそのままなんか お父さんのそのお父さんの
どなどなな感じで、
うん、行ったらもうお父さんも歓迎みたいな、あ、よく来たなみたいな、俺の持ってるもいろいろ見せるよみたいな、
あ、なんかそういうのがいいね、
そうそうそうそう、
現地にこう、
そうそうそうそう、でもいろいろ出てくるんですよ、
うん、
で僕の目から見て明らかにこれ偽物だろみたいなのも結構混じってるんですけど
あるんだね、やっぱね、
あるんですけど、そこはもうその時職業、その職業関係ないから、
うんうん、
素晴らしいです、いい仕事してますねぐらいの、
さすがスーツだね、そこは、
ね、大人な対応で、
どうみたいな感じでも始終通し、
うんうんうん、
っていう風にしたら、もうやっぱお父さん もう気持ちいいわけですよ、
乗っちゃう、
自分のコレクションもどんどん出してきて、うん、気持ちいいわけですよそしたら、もう君もういいやつだなみたいな感じになって、う
ん、あ、これ
持ってけよみたいな感じで、さらに2万円ぐらい、
あら、
あの、
そういうのあるんだ、
あったんですよ、さらに2万円、今もあの部屋に飾ってあるんですよね、染付の大体中華民国ぐらいの時代に、だからまあ100年も経ってないと思うんですけど、うん、染付で結構遠く見え
がる、売りつけようじゃなかったんだね、
あ、でも違う違う違う、
あ、本当に全員でくれる、
全然違う、
素朴な感じで、
うん、本当に、でもまあ言うても日本でも、まあ、1万円はしないけど何千円かぐらいでは売れるぐらいのものですよ、うんうんうん、中国だったらもっと安いと思うんですけど、
へ、
何千円ぐらいの、
うんうんうん、
いきなり職 初対面で会って
それは嬉しいな。
自分のコレクション褒めてただけのやつに
嬉しかったんでしょう、
ね、嬉しかったね、持ってけよみたいな、
うん、暇へこいつ分かるみたいな、分
かってるね、うん、分かってるね君はみたいな感じで、ちょっと恋いまりみたいな風格の雑にいろいろ書いてるんだけど、それがまた逆に味になってるみたいな、うん、いい感じの染め付けの皿2枚ぐらいもらって、うん、シムシバーってくるんで、
バイクの雑にそこは
雑にくるんでバイクのなんかメット入るところにバンって
あーバレちゃうよバレちゃうよみたいな、
やべやべやべやべみたいな感じで持って帰って今も部屋に飾ってあるんですよ。
それが始まりですよね。でも
そうそうそうそう、くったくなく、日本人面白い、日本人こんなとこ来たかみたいな感じで受け入れてくれたんですね。そういうこともあって、もうこれはもう一回ちょっと留学から始めてみましょう
みたいな、どっぷり浸かろうかなみたいな、
とりあえず住もうと、生活してみようと、まあもちろんなんか中国語でも覚えたら その後何かみたいな、ちょっとそういう
生臭い
生臭い欲
望もうその2003年頃にもそういう感じだったんですね、
うん、どうそうそうそうそう、割とチャイナドリームみたいな、うん、留学したいとか商売始めたいみたいな、
大人だね。
あ、当時も大人でした
か。大人だね。あ、私も大人だったわ。
うん、
うん、2003年ぐらいだったら、
2003年は大人だったけど、うん、そんな考えたことなかった、
うん、ロミロミはなぜあれロンドンだっけ留学してたのって。
留学じゃないからね私。
あれ日本人宿に泊まってたんだっけ。
違う、
ごめん全然背景がわからない私。
記憶ではボランティア、
そうそうそうそう、
NPO 法人みたいな。
あ、違うけどね。
違うけどボランティア。
何留学が目的ではなく、
留学じゃなくて、いやでも英語できたらやっぱいいでしょ、
うんうん、
できたら英語できたいじゃん、
うんうん、え、じゃあ向こうで学校に通うわけではなく、
違う違う、あの福祉施設で働いて1年過ごすっていうビザがあるんですよ、うん、
ワーホリとは別に。
ワーホリとは違う。
そうだよね、働いてるわけじゃないんだよね向こうで。だって
でも働いてたよ。
え、ボランティアじゃなくて、あれそれは
ボランティアだけど、
するわけではなく、
ポケットマネーが一応もらえる。
そうなんだ。
それ不法就労じゃなくて。
じゃないよ。
え、ちゃんとそういうビザがあるの。
そういうビザがある
の。え、何ビザ。
チャリティーワーカービザっていう。
そ
う
なんだ。
1年間いられるっていうビザがあって、うん、それを発見してから、うん、もうそれに行こうと思って。
それは年齢制限はなく、
年齢制限ない。
あ、そういいな。
ないんだ。
だからね、行ける人いたら行ってほしいわ。
老後の楽しみに取っときたいな。
そうだから私の前にいた人は60代の人だった。
へー、
うん、もう子供も成長して、うん、それで行ったって人いたから、
これ将来の選択肢として。
そう
ね、え
ワーホリだとね、やっぱ
ワーホリは、
ね、限られちゃうから若いうちしか行けないし。
30だったか、
29、うん、がリミット。
あれ 30じゃない、30の誕生日か、
うん、なん
か
そんな感じです、ね、
そんな感じだったね。でもそういうビザがあるから、
うん、それは誰でも発見してもらえる。
誰でも一応ね、あの、うん、あ CV っていうあの履歴書を送って、うん、それでそこからあの派遣してもらうっていう。
それが NPO 法人であるってこと？
NPO 法人ではないよね、あれは。
あれ何なの？で、なんで NPO って言ったら。
わかんない、なんかイメージとして。
適当に言った。
イメージとして。
でもイギリスの方もその許可を下ろしてる施設じゃないと今それができないから。
ああ、なるほどね。そんなこう、うん、どこでもかしこってもやってるわけ
じゃなくて。そうそう、どこでもかしこじゃないから、うん、2、3個ぐらい施設を紹介してもらって、うん、その中から選んで、じゃあここ行きたいですと、
うん、
で履歴書を書いて OK なら行けると。
へー、何書いたの履歴書に。
それ
志望動機とか書いちゃうの。
志望動機はなかったなそれは。経歴とかはね一応書いたの。やっぱり
そうなんだ、うん、
へー、いい経験だよね。でもね、
そう
だね、うん、本当そう思う。でもマーさんそういうの行ってみたいとかないんですか。リピーター。
リピーター、うん、行きたいんだけれども、
うん、
日本食が好き。
海外でも日本食食べちゃう。
あ、それがない。
それない。
それがないけれども、多分日本の出汁が恋しい。
出汁作ったらいいよ。
え？向こうで？
うん。
京美売ってるよね、どこでもね。
え、カツオとか売ってる？
大きい都市は売ってるでしょ。うんうん、
興味売ってる。
売ってる。
多分私すごく偏僻なところにいつも行ってるので。
そう？
なんか現地の人が行くスーパーとか大好き。
それは旅ではしたいよね、
うんうん、
それは行っときたい。そうそうそう。でもイギリス行った時、うん、やっぱりに日本人スーパーみたいなところに行っちゃってたもん、
う
ん
う
ん、
あやっぱそうなのか、うん、
たまに行って日本のものを買うのがちょっと楽しい。
楽しみがあるよね。
多分長いこといたら絶対そうなる気がする。そう
そう、長く日本を離れてるとたまに行く日本料理屋の楽しいことって言ったらないよ。
そう、
まあ、でもって世界的に見て日本が一番何でもある気がする、料理的には。あるあるあるある。
そうなんかな。
もう食文化の豊富さと言ったら
そうなの、う
ん、日本にかなう場所はない気がするんだけど、そんなことはないのかな。
中国も土地広いだけど種類やバリエーションはすごいかな、うん、
大都市行けばね、
うん、
まあ寿司はあるしね、
うん、でもまずいじゃない
そうだね。
今でも上海のその日本食のレベルは相当なものらしいですよ。
上がっている。
かなり美味しいものが食べれるらしいですよ。
私多分もう止まっている時間が
え
あの旅の時間が止まって
る。ちょっと理解できんね、これ。
どういうことですか？
なんか、なんだろう、その文明の、
うん、
こう発展についていってない気がする。
どういうこと
なんか、なんだろう、一回どっかの国に行くともずっとその印象みたいなことですか？
割と。
あ、
そうそう。っていうか、多分、その栄えてる場所にあまり行かないので。
ああ確かに。なんかちょっと偏僻なところ、
う
ん、発展してる国でも意外と変わらなかった
りとか、うん、意外と田園風景広がる的な、
うん、なるほどなるほど、うん、で住んでた時のがやっぱ一番懐かしいから。
あ、それはね、
中国どんどん。
でも中国って炊飯器あります、
うん、ありますあります。
あるんだ。
あるあるある。
じゃあ炊飯器でちゃんとご飯炊いて
る。炊ける。
私多分中国に対するイメージがすっごいこう田舎、
うんうん、
あ、
最近の高度成長前なイメージ。
それこそジャンイーモの映画的な。
あ、もう本当にそんな
子、う
ん、
あの子を探してみたいな。
なんかこうまだ民族衣装着てるんじゃない。
でもそこがちょっと欲しい分もあるんだよね、やっぱり。
そう、まあ、まあまあまあまあ、
そういうの、ね、
ちょっと残してて欲しいかなとは。
だからそう思うと外国人の人が言う日本のあの藤山芸者、
うん、そうそうそうそう、的な
武士的なものが分かる。
分かるんですね、うん、旅人のまあ感想でしかないんですけど、ね、
そうそうそうそう、
中国こうあってほしいみたいなのっていうのはありますよね、う
ん、あるね、
うん、イギリスこうあってほしい、うん、フランスこうあってほしいみたいな、う
ん、でも炊飯器ね売ってるけど、
うん、
なんかメジャーじゃないよね、炊飯器ってものが。
だから米文化じゃないから。
じゃないからね、
うん、
鍋でいつも炊いて、
あ、うん、
ご飯作ってた。
へー、うん、そうなんだ。
イギリスとかスペインだとね、
炊飯器とか使わないよ、やっぱり、うん、鍋だもん。
ルクルーゼなイメージ。
ルクルーゼもなんかそんないいもの使ってないけどね。
なんかあのパエリアのあの鉄の鍋。
あ、はいはい、
パエリア美味しいよね。
ね、
あれは期待裏切らないよ、
ね。裏切らない、ね。いろんな種類あるから飽きないしね。
そう。
飽きないね。
てかあれはもうだってまずくなりようがない気がする。
ないね、
うん。
でも私日本で食べるパエリアよりスペインの方が美味しいと思った。
うん、
美味しい。
最初初めて現地のスペインのパエリア食べた時、
うん、
一瞬ギョッとしたんだけど芯があるから。
あ、硬いから。
あ、そう。
あ、芯があるみたいな。
へ、
うん、でも、なんか食べてたら、あ、なんか大丈夫です
。多分味噌煮込み的な感じ。
そうそうそう。あの、アルデンテだからね。
ね
ね、
そうそうそう。
名古屋人。
名古屋人が誰もわかんないから、
ね。そうそうそう。
山本山のアルデンテの。
あれだって、ね、結構おばちゃんとかが、これちょっと煮えてへんで、みたいな。
わかんない人は指摘しちゃうみたいな。
そうそうそう。もう一回煮といて、みたいな。
他のとこから来たらね、そういうね。
そうそうそう。
ね、絶対言う。
そう、ご飯と漬物が食べ放題でね。
あ、え？
食べ放題じゃん？今ない？
食べ放題だと思う。
うん、食べ放題でしょ。
うん、
知らなかった。
知らなかった。
え、山本。
山。山本屋。
山本屋。山本屋。それはノリ。
山本屋。
総本家。
総本家。
美味しいよ。
美味しいよね。あ、名古屋。
味噌煮込み好きだもん。
ね、もし名古屋以外の人で聞いておられる方がおられましたら、ようやくなんか、あのラジオだってこと今急に意識しちゃった
急に意識しちゃったけど
山本山、
いや山本
山違う、それノリそれノリ、
上から読んでも山本山、
そうそうそう、下から読んでも山本山、
名古屋だけオンリー山本山、
山本山ってどこ、
わかんない、
でもノリでしょ、
マスターに聞いてみようか、マスター知ってそう、うん、
ね、マスターも名古屋人だからね、
うん、うん、
味噌煮込みって言ったら山本屋は、うん、結構有名だと思う、
有名ですよ、うん、出張族とか、
うん、
ね、
必ず誰もが訪れる、
そうそうそう、 名古屋駅で食べますとか。
私イギリスでも赤味噌買って味噌煮込み作った、
うん、ああそれは、うん、名古屋
ね、
名古屋人
だなって思ったもん。
名古屋人としては
そうっていうか、ロンドンの日本人スーパーにその赤味噌が売ってたことにそうびっくりしたの。
ああ
、うん、
遠く三河よりやってきたんだと、ね、
はるばる。
これ買う人多分すごい限定されてないとか思いながら、
ね、あ、それ日本人スーパー、
う
ん、
日本人、そうジャパンセンターとかね。
あ、じゃあ多分そこの方だよ、名古屋出身とか
なのかな。
意外とそのチョイスは
普通に言ってたらなんかデミグラソースと間違えられるかもしれないよ。それはないか。
いや
だけどあれをねパック普通の何、うん、あの
ビニールのあのなんか枕みたいな
違う
形状のパックに、
なんていうんだっけあのパック、
何
シンクパック、
タッパー、
タッパー、
タッパー、タッパーに赤味噌を移して入れてたの、うん、すごいさ変な感じだなと思って。
いいですね。
だから他のルームメイトもいるでしょ、
冷蔵庫共用で、
うん、その国の人もいるの、メキシコ人とかガーナ人とかと一緒に住んでたから、うん、そこにあの赤味噌のなんかね、うん、見た感じ変でしょあれ、
うん、
どう見ても、
うん、ブーンって匂うと思う。多分匂ったと思う。
あれを入れてたからね、
うん、誰も何も言わなかった、
誰も聞いては来なかった、
う
ん、
あ、うん、きっと誰かは舐めてたと思う、なんだろうこれってディップかなみたいな、
皿の縁のやつを料理人が舐めるみたいな感じ、
ね、うわみたいな
そうね、よくそれは何だと聞かれたけどね、
でも食べたいとは言われなかった、
言われなかったね。でもねメキシコ人が作ってくれた料理で、うん、モレだったかな、うん、なんかそういう名前のまるでなんかね赤味噌みたいな、ね、やつがあったの。
え、何ソース、それは
ソースみたいなね、うん、そうあるのよ、そういうなんだろうディップじゃないけど、うん、
何かにつけて食べる、
それが名古屋を思い出せる味だったの、
うん、え、どんなんだろう、
今度ねメキシコ料理店行ったら食べたいなと思って、
うん、え、それポピュラーなの、絶対ある感じ、
どうなんだろう、タコスみたいにあんな有名なものではないんだけど、
あ、でも豆を発酵させるとやっぱ漏れなくああいう味にな
ってるから、じゃあどこの文化でもやっぱりそれは
そう
あるのかな、知恵として保存食の、
こないだ四川に行った時に買ってきたので、うん、豆腐っていうんですけど、うん、なんか沖縄の島豆腐みたいな、
あ、ちょっと発酵させた、
発酵してちょっと、あの豆腐がぐじゅぐじゅになってる感じの、
あ、ちょっと腐っちゃった系な、
臭い感じの、最初慣れない匂いだけど、うん、口に含むと、うん、この独特のこの大豆の発酵して、そうそう、
イノシン、癖になる感じ、そうそ
う、アミノ酸が細かく分解されててみたいな感じ、
私でもそういえば台湾で臭豆腐がどうしても食べれなくて、美味しいですか、
揚げたやつと蒸したやつだったら、まだ揚げたやつのがなんとかみたいな、
なんとか、あ、でも美味しいものではない、あれは
やっぱ発酵食品だから、旨味が豆腐、普通の豆腐よりもずっと旨味が
じわ
じわっとくる、
でもあの匂いはやっぱずっと口の中に、
そうまい、うまい、臭い、うまい、臭いっていう葛藤の中で食べる、
それは
感じですね、うん、
食べるべきですか、
まあ話のネタぐらいでしょ、
そっちか、ドリアンみたいなもんですかね、
そうそうそう、ある意味日本人にとってはちょっと若干ゲテモノなところに入る、
でも日本って、うん、ゲテモノ食べてる風に思われてるよね、絶対、
あのタコとかね、
うんうん、生のものをさ食べてるっていうのがさ、
野蛮人みたいな、
うん、に思われてると思うもん、踊り食い、
自然保護団体にとっては もう耐えられない、
グリーンピースから、
だって私一回ね写真を送ったの、そのお寿司だけどこう、うん、頭とかついてるでしょ、尻尾とか、あれでかわいそうっていう風に返ってきたもんね、スペイン人にメール送ったら、スペイン人ですらだよ、スペイン人結構魚食べ
るよね、魚介類ありなのに、カルパッチョとかあるのに、
イワシの酢漬けとかうまいよね、
あれ美味しいね、
美味しいね、
あれ美味しいね、私大好物だよ、
美味しいよね、
あのボケローネス、
そうだっ
っていうの、
そう
本当に、
うん、
すごい名前だけど、
イワシの酢漬けとオリーブ油みたいなのを添えてるみたいな、ちょっと岡山に行ったことのある人だったら、ママカリの酢漬け、
あ、美味しいね、ママカリ、
ママカリ、
ママカリ、
知らない、
知らない、ママカリ、あの隣の家にご飯を借りに行くぐらい美味しいっていう、
え、本当にだからママカリ、
本当それ本当なんですよ、
そうなんです、
ママカリ、
知らなかった、
え、それイワシ、
なんかイワシのみたいな。
私ママカリって魚だと思ってました。
あ、そういう魚、そういう魚、
そうなんだ。
何かの魚が知らない。岡山で有名な。
あ、岡山なんだ、
うん、ああいう味なの。
サッパとも言うんですけど、ママカリで有名ですよね。ママカリ、ママカリ寿司とか、うん、
ママカリの酢漬けとか、ね、ママカリの黄金漬けとか。
結構酢とか使うからさ、
そうそうそう、ね、
魚寿司とかね、うんうん、馴染みがある感じだよね。
そう、日本人の舌には親和性が高い味ですからね。
あれ大好きだった。
おいし、めちゃくちゃ。
じゃあママカリもぜひ。
ママカリ、
うん。
どこでも売ったらいい。
いや、うん、日本じゃない、あの名古屋でも売ってる。
物産店とか、岡山の物産店とかあんまやらないけど。
え、マックスバリューに普通に売ってますって。
売ってますか。
売って
る。あ、そうなんだ。売ってましたね。
マックスバリューで買えるそうですよ。
あれマックスバリューは全国展開してないんでしたっけ？
わかんない。ま
だ。してると思うわ。
岡田社長が。
あれどこだっけ？
イオンブルク。なんですか？
三重でしょ？三重でしょ？
そうそうそうそうそう。
まあ、それはあの中国まで行ってボボボにされてるぐらいだから。
ねえ、
う
ん、だって中国にもあるんですよね、イオン。
そうそう、ある、ある、ある、う
ん。なんか全世界にありますよね、イオンって今。
すごいね、
うん
う
ん。
そうそう、チンタオのね、ボコボコに壊されたところ。
うん、あ、そうだそうだそうだよね。
僕仕事で行ったことあるんですよ。
へえ。そこボコボコ。
ボコボコ、
今やボコボコ、
思い出ボコボコみたいな。
ちょっと寒いよ。
だんだん
親父ギャグが
まずい感じに。で、何でしたっけ。そう、臭い豆腐っていうのは、まあ日本人にとっては若干ゲテモノ的な。
あれはもうっていうか、うん、だって向こう台湾着いた瞬間にあの匂いがする気がするんですけど。
確かに確かに。
なんか韓国とかだと、うん、例えばキムチの匂いがするみたいな。
そうそう、各地であるから
ね。
そう、局所的にあの匂いが、
うん。あ、でも私イギリスの食文化は嫌な思い出しかないよ。
あ、旅行中それ言っちゃうと、
うん
うんうん、分かる
ね。
なんかあんまり美味しくないイメージが、
うん、住んでみても美味しくないと思う、うん、
やっぱり本当にそうなの。
そう、もう、う
ん、もうずっとあんな食生活なの、みんなは。
そうだと思う。
なんか朝起きると目玉焼きとベーコンとなんかトマト煮の豆が出てくる感じ。
トマト煮の豆。そうそう、それそれ。
トマト煮の豆。
何あの缶詰であるんだよね、あの。
あ、もう最初から。
あれでも結構みんなね、うん、常用するんだよ。昼とかにも。でドイツ人も一緒にルームシェアしてたんだけど。うん、
ドイツ人ってなんか。
ドイツ人もそれを好んで食べるんだよ。うんうん、
ドイツってもっとイギリスよりさらに食文化が貧しそうな気がする。
そう？でもソーセージとかさ、
あ、そっか、畜産系はね、
うん、
あ、美味しそうじゃない？そっかそ
っ
か、うん、え、イギリスは私が知らないだけなのか、それともあれが本当にデフォルトなのか、
うんうん、本当にね、うん、厳しいよね、長くいると
厳
しいと思うわ、う
ん、あのホテル、まあ、何泊かイギリスしたんですけど、うん、いろいろ変えてね、
うん、
全部同じ、基本的に同じ朝食が出てきたから、うん、最初喜んでたの、量多いし、
あ、
そう、思ってたよりうまいじゃないみたいな風に思ったんですけど、だんだん毎日食べてるとこれはいかがなものかと。
やっぱり出汁の味がない気が
ない。
アミノ酸ない気が
する。
そういうのないと思う。なんか出汁取ろうとか、下ごしらえとかね、絶対ないと思う。一緒になんかあの料理をするのをね、
うん、
施設で、
うん、
一緒にみんなであの利用者さんとかと、
うん、
スタッフとやるんだけど、
うん、
見ててもあ、こういう料理になるよなって思う感じ。
へえ、
そんな感じだった。
ガサツなんだ。
そうだよね。なんか全部
言っちゃった。
いけないでこれ。
住んでた人が
言った。美味しいのもある。うん。なんか全部こう混ぜ込む感じだよね。
なるほど。
混ぜ込む。
ポンポンポンとこう全部入れ込む感じっていうか。
あ、煮込めばいいみたいな。
合理主義なのかな、やっぱりそこは。
わかんないな。
なんだろう。
でも日曜日に食べるサンデーローストって言って、多分アメリカとかでもやるのかな、その。うん、丸ごと鶏チキンとかさ、
オーブン料理だ。
そう、オーブン料理は美味しいなと思った、
うん、え、それは中にハーブとか入れたりとかは、
ハーブ、ガーリックとか入れたりして、
うんうんうん、
ですごい時間をかけてオーブンで焼くのね。でそれを日曜日キリスト教だから、
あ、うん、感謝祭にこう使う感じのが毎週ある感じ、
う
ん、
そうそうそうそう、日曜日に教会行く間にゆっくり、うん、じっくりオーブンで焼いてそれを食べるっていうので、うん、サンデーローストっていうみたいなんだけど、 すごい、うん、それが結構美味しい。
へ
ー、うん、グレービーソースっていうのをかけて。
ああ有名有名。
そうそうそうそう。
でもグレービーソースって私未だに分かんないんですけど。
よく分かんないけど有名。
有名。
どうやって作ってるの？あれ何味？作ってるよ。
なんか出来合いのものしか見たことない。
なんか緑色っぽかった。
え？いや緑色っぽくない
。茶色くない？
茶色っぽい。
茶色っぽい。茶色っぽいか。
緑じゃスライムみたいな。
でもサンデロース本当美味しいと思うわ。
へ
ー。毎週食べると飽きるかな。でも
飽きる。
飽きるのか。
海外のご飯飽きることがあるかもしれない。
うん、
ヨークシャプディングとか。
何ですかそれは。
なんか、
ね、犬ですか。
ヨークシャ
ー。ヨークっていう地方があってそこから発生した、うん、あのパンじゃないけどなんていうの、パンみたいなね、一見見た目パンのね。
そもそもプディングの意味って何？
うん、プディングってなんだろう、デザートでね、ケーキでも何でもプディングって言うんだよね、あっちで。
何、ムスとかなんかそういうこう意味合いがあるのかな、調理法とかの
名前。いつもデザートに出てくるものをプディングって大抵言ってる。
あ、
うん、でバースデーケーキとかはケーキだけど、
うん、
他の普通のデザートは別にプリンとかじゃなくてプディングだよ。
はい、あんだけマナーモードに
ね、それって言ってて、
すいません、しとらんね、しとらん、私は
しとらん。
それでは今日の旅時間はここまで。皆さんも素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさいませ。この番組では旅行好きなあなたのゲスト出演をお待ちしております。家族旅行の思い出からバックパッカーの体験談まで、皆さんのお話をお聞かせください。提供はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトでした。